今日はレッツリーダーテクルやっていきましょう。ではサーシャ君、このクエスチョンを読んでもらっていいですか。
英語がよくわかりませんから。
そうだね、そうだね。
はい、英語がよくわかりません。うん、特に尊敬語、尊敬語と謙譲語とは何ですか。どのように使い分けるのですか。
はい、ありがとうございます。ってことで今日はね、敬語の見分け方についてやろうと思います。敬語の見分け方、How to distinguish honorifics。敬語はフォノリフィックスですね。はい。ってことで、サーシャ君はどうですか。敬語は習いましたか。
あ、習いましたけど、なんか今あまり覚えてないですね。
おお、覚えてないか。あの3つあるんだよね。あのここにある。
そうです、ね。
尊敬語と謙譲語と、もう一つなんだか覚えてる？
丁寧語？
そうそうそうそう、丁寧語ですね。これどれがどれだかはわからないかじゃ。
あ、まあなんかそれぞれのなんていうかタイプじゃなくて、うん、それぞれのまあタイプでもいいかな、うん、それぞれのタイプはなんか習ったことがあるけれど、うん、なんか大体触れる分かると思うけど、なんか、うん、なんていうか区別できないと思う。
うん、OK。でもね、日本人もね、そんなにこう敬語っていうカテゴリーのね話し方を今してるなって感じがするけど、今僕は謙譲語喋ってます、今僕は尊敬語喋ってますとはね、あんまり考えないから、はい、うん、そんなに難しく考えなくても大丈夫です。じゃあ続いて、この回答ですね、小泉くん読んでもらっていいですか。
はい、わかりました。敬語は相手を敬う気持ちを表す言い方で、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があります。
うん、
その尊敬語と謙譲語を正しく使い分けるのは、その動作が、その動作が誰の動作かを考えます。うん、その相手や話題になる人の動作の場合は尊敬語、うん、自分や身内の動作の場合は謙譲語を使いましょう。
はい、ありがとうございます。意味わかりましたか。
いや、あんま分かってないですね。どうすればいいですかね。
どうしましょうね。つまりあれだね、昨日習った目上と目下があって、目上の動作について説明するときは尊敬語を使います。で、自分たちが目下にいるときね、自分たちが目下にいるときは、まあ、謙譲語を使います。自分たちのことを説明するときには謙譲語を使いますってことですね。え、小泉くんわかるっしょ、さすがに。
どうなんでしょう。
なるほど、じゃあちょっと読んでみようか。こっからじゃあ僕読もうか。まずは尊敬語。尊敬語は話す相手や話題になる人を敬う言い方。例えばれる、られるを使う。お客様が来るが普通の言葉な時に、尊敬語だとお客様が来られるって言いますね。はい、
そうですね。
うん、サーシャ君どう、これはお客様が来られるって意味わかるかな。
あ、はい、うん、はい、わかるわかる。
あとね、よく使うのがこれね、特別な言い方で、先生が教室に来るを先生が教室にいらっしゃる。いらっしゃるは聞いたことある？サシャ君どうですか。
はい、なんですか。
いらっしゃるは聞いたことありますか。
あ、なんかいらっしゃる、なんか 大体3つの意味がある
な
んですね。なんか、うんうん、来る、行くと、いるかな。
いらっしゃるはカミングって意味もあるし、ゴーイング、あ、そっか、ゴーイングにもなるのか。先生は今、北海道にいらっしゃるって言い方するもんね。なるほどね。もう一個何？
そう。
カムと
グルいると行くじゃないですか。
ああ、そっか、いると行くか。ああ、なるほどね。先生は明日京都にいらっしゃるそうですよ。つうと、ウィルゴーにあるもんね。すごい、よく知ってるね。
そう。
なるほど。あとさ、コンビニエンスストアに行った時にとか、レストランに入った時に、お店の人がよく言う言葉知ってる？
知ってる。ちょっと待って。
いらっしゃるにちょっと近いね。
あ、はいはいはい。いらっしゃってください。
違う。
いらっしゃいます。
惜しい。クローズ。いらっしゃいま。
ませ。
はい、そうそうそう。いらっしゃいませですね。なのでね、お店に入ると、いらっしゃいませっていうのは、この尊敬語を使ってるってことですね。はい。
そうですね。いらっしゃいませ。ご注文は何になさるんですか？
ご注文は何になさいますか？なさいますか？もう多分尊敬語なんだろうね。その、目上の人に向かって使ってるってことだね。はい、なるほど。ってことで、
さすが一石さん
、俺が作ったわけじゃねえし、尊敬語。
いやなんか敬語教えないって言った後でなんかその英気す、
まあ、なんか教えるの。そうね、これぐらいなら頑張れる
から。なぜかつ
ってない。いやそんなことです。はい、ってことでね、お店では店員さんが、まあ、ゲストにね尊敬語を使ってるっていうパターンがありますが。じゃあ続いて謙譲語いきましょう。謙譲語は自分や身内のことを謙遜して言うことで、話す相手や話題になっている人を敬う言い方。だから自分とかマイファミリーをこう下にね、目下にして言う言い方だね。はい。
そうですね。
例えば先生に会うはどうなりますか、謙譲語にすると。小泉くん。
そうですね、先生にお会いする、
本日先生にお会いしに行きますとかね、お会いするとかね、そんな感じでおとかごをねつける言い方をしたりします。
そうですね。
あとは
でも日本語ってなんかちょっと変ですよね。
日本語ちょっと変って言い方がわかんないけど、
でなんか場所の名前までその現状にしてるってすごい。
確かにお寺とかね。
そっちじゃなくてなんか、なんかお茶の間っていう場所があるんですよね。
確かにお茶の間とかねありますね。
すごいですね。なんか場所もなんか丁寧ですね。
場所も丁寧。確かにお茶とかもそうじゃない？お茶、お箸。
まあそれってなんか丁寧より。多分なんかその美容語だと。
美容語って
美化語だ
と。ビューティーってこと？ビューティーにしてるってこと？
ちょっと待ってください。なんかその美化語だった気がします。
へえ、そういう言葉があるんだ。確かに、おとかごをよくつけるよね。ご飯も多分そうだよね。飯にごをつけてご飯とか。
そう、美化語なんです。
美化語。
それ今貼りました。
ただ、あれだね、外国から来たものにはあまりごとかをつけないね。おバーガーとかさ、おパンとか言わないもんね。
そうですね。
おフライドポテトとか言わないもんね。なるほどね。なるほど。ビカゴっていうんですね。勉強になります。2語。ビカゴとは上品で美しい言葉遣いをするために使う表現のことです。なるほど。ありがとうございます。
そうですね。
はい。
なんか昔の芸者さんとかあるいはウィランさんとかってなんか結構使いそうですね。
そうですね。使いそうですね。今でも普通にさっき言ったけどさ、あのお箸とかね、使うもんね。お茶碗とか、はい、おとかごとか、ね。
そうなんですけど、でもなんかそれってなんか美しいよりなんかなんかその丁寧になってる感じがしませんか？
そうね。 丁寧な印象を受けますね。それはこのなんか尊敬語っぽいからそう思うのかもしれないね。丁寧っぽい感じがするのは。
確かに。
はい、ってことでラスト3つ目いきます。丁寧語。丁寧語は話す相手に対して丁寧に言う言い方です。です、ます、ございますなどを文末につける。例えば、これが私の学校だを丁寧語にすると、これが私の学校ですとなります。はい。ってことで、丁寧語は、
これって、
わかりやすいかもね、一番ね。
これって、なんかその、もっと丁寧にしたために、こうになりますかね、別の。
もっと丁寧
に。こちらは、こちらは私の学校ですとか、
こちらは私の学校です。それ丁寧語じゃないの？
いや、そっちじゃなくて、そのこちらは私の学校。
確かに確かに、この this がこれになってるけど、こちらにした方が確かに丁寧。おっしゃる通り正解です。
そしてこの私もなんか私にしたらなんかもっと
そうね。なんか一応私って漢字を書くとね、私も私も読むけど、私の方が丁寧な感じはするよね。
そうですね。
うん。ってことです。
なんか最後敬語でどうなってますかね。
なんかちょっとこれ以上はもうわからない。これ以上は俺も本当にわかんない。ギリギリです今。はい。ってことで、サーシャ君はどうですか。わかりました。今日の尊敬語、謙譲語、丁寧語は。
はい、だいぶ思いつきました。
サーシャ君は、
思い出しました。
サーシャ君はさ、自然に丁寧語話すよね。小泉君もそうだけど。それは、学校の先生に言われたの？丁寧語で話しましょうねって。
はい。なんか話したことがあります。丁寧語で。
それはね、素晴らしいと思います。丁寧語はね、誰に対しても使えるので、日本語をちゃんと勉強したい人は、こういうセッションとかでもね、丁寧語で話すとね、本当にいろんなシチュエーションで使えるので、いいと。
そうですね、なんか、でも、丁寧語は、だいぶ、大きいテーマなんですね、なんかちょっと、なんか、別の言語みたいになります。
日本語じゃないみたいに感じるってことか。
そうですね、ちょっと難しいかも。
なるほどね。
でも今話してるんじゃないですか、丁寧語。
ね、今も話してる
し、ね。まあ、そうだけど。
いや、すごいよ。そして、あれだね、その、逆に僕言われたのは、日本語をね、チューターやるんだったら、あんまり敬語話しすぎると相手がわからないから、その、レベルによっては、敬語使わない方がいいって言われたこともある。なるほどなぁ。
なるほど。
難しいよね、だから。教えるときに
僕は。逆に、自分の場合は、なんかその自分はただ、なんかその他人の真似をしてて、で、なんかその丁寧語が、なんかその消せになっちゃったんですね。
ああ、でもいいよ。絶対丁寧語話した方が、あ、この人はちゃんと日本語勉強してるんだなっていう印象にもなるので、とてもいいと思う。
勉強してるっていうより、なんかその真似して、なんか癖になっちゃっただけなんですけど。
ああ、いいですね。とてもいいと思います。ぜひぜひ、日本にね、来るときもね、ぜひ丁寧語をね、使いまくってください。ということで、今日は敬語、はい、昨日はね、目上、目下についてやりましたけど、何、次は最高敬語やりたいって小泉くんが言ってるんですけど、僕は何回も言ってます。
いや、それじゃなくて、なんか、最高敬語の一人称について、なんかちょっと気になって、そのプリント貼っただけなんです。やりたいわけではないですからね。
ちなみに、最高敬語っていうのは、昔ね、天皇陛下とかね、上皇様とかに、
まあ、
エンペラーファミリーに対して使う言葉だったんだけど、今はあんまり使われてないのかな。
今も、なんか、王家とかだと、使われてるんじゃないですか？
そうなんだ。全くわからない。ので、小泉くん、逆にちょっと教えてください。最高敬語を今度。
いや、なんか自分でもあんまわかんないですけど、なんかわかんないからこそ面白いです。
面白いならいいけど、使う場所がないからね、なかなか。ねえ。
いや、それあると思います。
いや、だって、天皇陛下とね、 そのお話しするタイミングがない。
まあそれってな、機会が訪れるかもしれない、
ね、今もさ天皇陛下にお話しする機会がないって言ったけど、お話しする機会がないっていう表現が合ってるのかもわかんないこれ、
いやそれ 100% 合ってないっす。
合ってないよね。多分もうちょっとちゃんとした尊
敬、多分合ってないと思う。
尊敬語としても合ってないよね。なので僕はちょっとふさわしくないので、はい、ちょっとここ
まあまあ自分もそうなんです。
はい、ってことで、はい、今日は終わりでございます。今日はね、敬語の見分け方やりました。サーシャ君、小泉君、オーディエンスの皆さん、ありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。また明日。
じゃあまた。